本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書10章1節から21節、ヨハネの福音書10章1節から21節です。まことにまことにあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。まことにまことにあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。それではこの箇所より、私は良い牧者ですと題してメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。第3週と第4週はヨハネの福音書を見ています。今日は10章ですね。If you need an English manuscript, feel free to use the QR code up front, or if you need a physical copy, there are physical copies in the back of 104. I keep forgetting, 104. はい。ではお祈りします。愛する天のお父様、あなたが私たちの良い牧者であり、私たちをいつも、迎えてくださいます。どうか神様、あなたの声、あなたの御言葉をよく聞くことができますように、どうか神様、私たちの、心を整えてください。そしてどうか神様、私の口を清め、雇い人としてではなく、良い羊飼いの言葉だけのをその言葉だけを語ることができるように、どうか私の口を守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、子供たちいつも聞いてますけれども、103号室の子供たち、そして今日、ズームで入ってるかもしれません。ズームの子供たち、みんな聞いてますか？はい、聞いてますね。はい。では、いつも質問ですね。もし、例えばですよ、知らないで、まあ、真っ暗で恐ろしい、もう怖い森の中で迷子になってしまいました。そして、まあ、その時に、まあ、ガイドさん、道を教えてくれる人は誰かにお願いしたいなと思いますと。で、一人目がこういうふうに、まあ、ニコニコ笑顔で、ガイドさん必要ですかって言って、俺超いいガイドですよと、おいしいお菓子をあげるからこっちおいでって言って言ったら、どう思いますか、ま、
優しく近づいてても、もうちょっと怪しいですよね、もうその時点で。ってなりますよね。自分を誘拐する、不審者かもしれませんね。では、もう一人、こういう人がいます。いや、迷子になっちゃったの、もうかわいそうにって、すごく優しく、共感してくれる、人が、すごくいい、ガイドさんがいます。でも、すごく怖い狼が現れたら、いや、逃げろ、実は僕も帰り道わかんないんだみたいな、そういうふうに逃げたら、いや、すごく優しいガイドさんなんですけれども、頼りない、頼りではないですよね。優しさだけでは、絶対には、助かりません。ですから、これを通して、私たちに必要なガイドさんっていうのは2つ必要があるんですね。まずは、私たちを大切に思ってくれている、証拠が必要です。そして2つ目に、狼やライオンをやっつける、確実に森の外へ救い出してくれる力のある羊飼い、羊じゃない、ガイドさんが必要だっていうことは分かりますね。実はこれこそが今日私たちは先ほど読んだヨハネの福音書の10章の話です。イエス様こういうふうに語ろうとされている、こういうこのことを語ろうとされています。その時、人々を神様へと導くはずだった、パリサイ人たちは羊を騙して食い物にするような意地悪なガイドさんだったんですね。その深い暗闇の中でイエス様ご自身を良い羊飼いであると宣言されました。しかしイエス様は、羊と一緒に泣いて狼に食べられてしまうだけの優しい無力な羊飼いではないんですね。イエス様は十字架で命を捨てるほど深い愛で私たちを守り、私たちの最大の敵である死そのものを打ち破ってくださいました。イエス様は両方愛と力を持っているから私たちの良い羊飼いですね。イエス様は愛と力を持っている良い羊飼いです。今日はそれについて一緒に考えたいと思います。今日の箇所は聖書の中で、すごく有名な、場所、場面ですね。私は良い牧者です。私は良い羊飼いです。ってそういう言葉を聞いたことはありません。今日そういう見言葉を聞いたことはあると思います。私は、今回、この箇所を、いろいろ読んでる中で、いや、これはもう知ってるなと思ってたんですけれども、ある新しい発見をしましたと。実はこのヨハネ10章は単なる例え話ではないっていうことです。これはイエス様がヨハネ9章で起こった出来事を解説されている箇所だったんだと、初めて気づきました。前回というのは先月ですね。先月9、あの9章見ましたね。そこで何が起こったのかちょっと復習します。生まれつき目の見えない人がいましたと。そしてイエス様はその人を癒され、その癒された人がイエス様を礼拝しました。しかし一方で宗教的、指導者たち、パリサイ人たちは、それを見てどうでしたか？彼らは怒ったんです。怒り狂ったんです。そして癒された人を追放し、自分たちこそが見えるものだと、霊的に私たちの方が見えてるんだと主張しました。しかしイエス様は、彼らこそが霊的に盲目であると、宣告されたんですね。そして今日の箇所、10章1節は、誠に誠にあなた方に言いますという言葉で始まります。イエス様は誰に向かって話しておられるのか。それは目の見えない人を罪人だと見下して、自分たちこそが指導者だと自負していた、宗教指導者たちだったんですね。イエス様はここで9章のドラマを羊と羊飼いという例えを用いて、もう一度語り直しているようなことなんですね。登場人物、まず羊。羊はあの癒された盲人と言えます。盗人っていうのはイスラエルの指導者たち、パリサイ人たちとのことです。そして良い羊飼いは、イエス様ご自身なんですね。そしてイエス様は目の前の指導者たちに向かってこうおっしゃいます。 あなた方は指導者ではない、牧者ではない。あなた方は羊を食い物にする盗人である強盗だと。しかし私は羊のために命を捨てる良い羊飼いなのだ。そういうふうに宣言されてるんですね。ある意味、喧嘩売ってるんですよ。イエス様はそういうふうにはっきりと指導者たちを注意してます。このイエス様のメッセージは今の私たちに何を語りかけているんでしょうか。今日はイエス様のこの解説を、3つの質問を通して見ていきたいと思います。まず1つ目の皆さんへの質問です。私たちの人生を導くふりをしながら、実は死または苦しみへと導いているのは誰でしょうか。もう一度言いますね。私たちの人生を導くふりをしながら、実は死と苦しみへ、し、あ、苦しみへと導いているのは誰でしょうか。まずイエス様が用いられた良き羊飼いと知らない盗人の、コントラスト、対照をちょっと見てみたいと思います。本物の羊飼いが来ると、彼は門を開いて開け、自分の羊たちの名前を呼びます。すると羊たちは彼の声に聞き分け、彼についていきます。で、そこには羊たちの中で信頼と、安心がもちろんあります。では、もし例えば知らない人が来たらどうなるでしょうか。ちょっと想像してみてください。ある、お兄さん、おじさんがどんなに大声で叫んでも、どんなに美味しそうな餌をちらつかせても、羊たちは無反応なんですね。羊たちはただ草をもぐもぐしながら、誰この人って思うんですよ。さらにその知らない人が無理やり近づこうとすれば、羊たちも逃げ出します。いやいや、怖い怖いっつって。なぜなら羊たちはその声、その人を知らないんですね。で、実はこれは前回見たヨハネ9章の光景なんですね。あのパリサイ人たちを思い出してください。彼らは癒された盲人の男性の羊飼いになろうとしました。こっちおいでっつって。彼らはその男性にとって何がベストかを知ってるつもりでした。だからパニックになって叫んだ。おい、お前を癒したあいつは誰だと。確かに目は見えるようになったかもしれないが、あいつはね、安息日を破ったんだ。あいつは悪人だ、罪人だ、ついていっちゃダメだ、大声で叫んでるんですね。で、それに対して癒された男性はどう思ったんですか？もう彼の反応はまさに知らない人を見る羊と同様でした。もぐもぐと、この人誰？っていうね。は？ってあなたたち正気ですかと。あの人は私の生まれつき見えなかった目を開けてくれたんですよと。私の人生を変えてくれたんですよと。その人が悪人で何もしてくれなかったあなたたちが指導者なんて、もうあの人こそが私の羊飼いです。そういうふうに信仰告白したんですね。ここでイエス様は羊飼いと盗人の決定的な違いを指摘されます。イエス様は羊の門なんですね。その門を通る羊はどこへ行くんですか？牧草地へ、水辺へ、喜びへ、自由へ、命へと導かれます。しかし盗人はどうでしょうか？盗人もまた羊飼いのふりをしてやってきます。こっちに行けば幸せになれるぞという顔をします。しかしイエス様ははっきりと言われます。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするためだけです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。ここが違いです。パリサイ人たちは、表向きは宗教的指導をしているように見えました。しかし実際にはイエス様を殺そうし、癒された男性を共同体から追放しようとしたんですよ。彼らは命を与えるふりをして、人々を永遠の死へ追い込もうとしてたんです。ジャン・カルバンはこの箇所についてこうコメントしました。この警告はいつの時代も極めて有益であり、 言外においては特に必要である。羊飼いの衣のもとに隠れた狼が暴れ回ることほど教会にとって破滅的な疫病はない。イエス様が言わんとされているのはまさにこういうことなんですよ。あなたは今誰について言ってますか？その羊飼いは、その方は優しそうで安全で居心地いいかもしれません。でももしかしたら、その相手はあなたをただ太らせて最後においしくいただくために世話している盗人かもしれない。お金や成功や社会などは、まあ、分かりやすい盗人です。しかし私たちにとって最も危険で最も見分けにくい盗人は、実はパリサイ人が差し出す道徳なんですよ。道徳です。えってなりますよね。いい盗人なんですよ。彼らが大事にしていたのは自分自身の正しさや常識を守る自分という道徳的な振る舞いなんです。私はいい人間だ、道徳を守っているという思い込みは、1日目から1000人目までは盗人が与える餌で、パリサイ人は最高の羊飼いのように見えます。なぜなら私たちを満足させ不安を取り除いてくれるからです。しかし、偽物です。偽物の羊飼いです。彼らが与えるその豊かさは、私たちを利用し、最終的に破滅もたらすプライドへと太らせるための準備なんですね。それに対してイエス様は言われます。私が来たのは、羊が命を得るためだと。本物羊飼いは私たちから何かを奪うのではなく、私たちに豊かに命を与えてくださるお方なんです。そう聞くと皆さんこう思うでしょう。いや、じゃあマークさん、いや、どうすればいいんですか、とイエス様がその盗人じゃないってどうして言い切れるんですか。イエス様も私たちを太らせようとしてるだけじゃないんですかって皆さんも思ってるかもしれません。じゃあ、少なくとも私、すごくめんどくさい人なんで、そういうふうに思ってた時期がありました。で、ここで2つ目の、まあ、質問に移りたいと思うんですね。私たちは、イエス様という羊飼いの驚くべき良さに出会ったことがあるでしょうか？イエス様の驚くべき良さに出会ったことがありますか？まあ、私たちのように、現代の日本に住む人間にとって、まあ、疑うっていうことは自然なことです。ある意味健全だと思うんですね。いろんな詐欺があるので。世の中にはあまり多くの、まあ、うまい話や詐欺がありますよね。イエス様はいい方だと言われても、いや、どうしてそんなに確信が持てるの？証拠はあるの？まあ、聞きたくなるでしょう。それは普通です。普通です。クリスチャンでもノンクリスチャンでも。しかし、もしヨハネ9章の癒されたばかりの元盲人の男性にインタビューをしたら、彼は即座にこういうふうに回答すると思うんですよ。私はもう神学的なことは全く分かんないです。聞かないでくださいって。だけど一つのことは言えます。私は盲目であったのに、私は見えることということです。あの方が私を救ってくれたんです。それだけ言えます。イエス様はここで、ご自分がなぜ良い羊飼いなのか、その理由を2つの決定的な特徴を通して説明してください。私たちにこういうふうに説得するんですね。まず1つ目。良い羊飼いは羊を守るために命を懸けます。まず11節を見てください。ここでイエス様は、まあ、雇い人、まあ、アルバイトの羊飼いですね。雇い人と羊飼い、まあ、何でしょう、所有者みたいな、その対比をしています。雇い人は給料のために働いています。だから狼、また危険が来たら、まあ、どうしますか？もちろん逃げます。逃げます。逃げた方がいいと思います。ね、自分の羊ではないから。なぜなら羊よりも自分の命の方が大事だからなんですね。彼にとって、雇いにとって羊はあくまで仕事で愛する存在ではないんですね。これをヨハネ9章の文脈で考えてみると、 胸が痛くなるような皮肉が見えてきます。あの物語、あの場面の中で誰が逃げ出した雇い人でしょうか。考えてみてください。パリサイ人かもしれませんが、盲人の親に当てはまるかもしれません。普通息子が長年の苦しみから癒されたなら、親は一番に喜んで彼を守るために立ち上がるはずですよね。しかしパリサイ人たちが誰が癒したんだと尋問したときに、親って何を言いましたか。いや、息子に聞いてください、関係ないです、あの子は大人ですからと言って逃げました。なぜなら彼らは街道から追放されるのを恐れたからなんですよ。自分の社会的地位という安全を守るために息子を狼の群れの中に置き去りにしたんです。これこそが雇い人の姿なんですけれども、皆さん考えてみてください。親も親の雇いになれるんですよ。ですから皆さん、自分の愛する人たち、自分の信頼してた人たち、こういう経験したことがあるかもしれません。そういうことなんですよ。皆さん、愛されてる人にそういうふうに裏切られたことありますでしょうか。しかしイエス様はどうされたでしょうか。イエス様はパリサイ人たちが殺意を持って石を投げようとしているその真っ只中に、わざわざイエス様戻ってこられたんですよ。そして戻ってこられた時に、今この十章を語ってくださったんですよ。イエス様はこの癒された盲人の門になったんですよ。羊の囲いの入り口に立ちはだかり、もうここから先は通さない、私の羊には指一本触れさせない、そういうふうに宣言しておられるんです。イエス様はご自分の命を盾にして、あの癒された男性、そして私たちを守ろうとしておられたんですよ。この説教が証拠なんですよ。2つ目、良い羊飼いは羊をよく知っています。次に、14節読んでみてください。私は私のものを知っているって、そういうふうに約束しています。私以前、説教でこの表現を使ったことがあります。良い羊飼いとは羊臭い羊飼いである、カリスマ性のある羊飼いではないです。賜物のある羊飼いではないです。臭いんですよ、良い羊飼い。なぜなら彼は常に羊と一緒にいるからなんですよ。良い羊飼いは羊の傷を知っています。その羊が足を引きずっているか、どの羊が怖がりか、どの羊が頑固なのか、それを全部知り尽くしてるんですよ、良い羊飼いは。しかし皆さん、ここで15節を見てください。イエス様の知ってるという言葉の意味は、単に、癖を知っているというレベルの話ではないんですよ。ここでイエス様はもう耳を疑うようなとんでもないことを言われています。父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じよう。いいなって思うかもしれません。だけどこれね、怖いですよ。本当に考えてみると、ヨハネ5章でイエス様は父なる神と御子イエス様の関係について語られました。御子は父がなさることをすべて見ておられます。父は御子を愛してご自分のすることをすべて御子にお示しになります。そこには隠し事が一切ありません。永遠の虫から続く完全な愛と完全な知識の交わりはそこにあるんですよ。ですからイエス様は今何とおっしゃってるんでしょう。マーク風に言うとこういうことなんですよ。父なる神様との間にある隠し事の全くない完全な愛と知識の交わり、それと全く同じ深さと親密さで、私はあなたのことを知ってるのだと宣言されてるんです。私たちの魂の最も深い部分、 あなた自身さえ気づいていない心の叫びをイエス様は完全に見通しておられるんですよ。一方、パリサイ人たちはどうでしたか？彼らは盲人の男性のことなど何にも知りませんでした。知ろうとも知りませんでした。彼らにとって癒される男性は人間ではなく処理すべき問題に過ぎなかったんですよ。彼らにとって、しかしイエス様は違いました。誰もが彼を捨て、誰もが彼を罪人のレッテルを貼って見捨てたとき、イエス様だけは彼を見つけ出しに行かれました。誰も気にかけなかった彼の痛みをイエス様だけは知っておられたんですよ。では、イエス様が盗人ではなく、良い羊嫌いと断言できるのでしょうか？答えはシンプルなんですよね。イエス様はあなたのすべてを知り尽くした上で命を捨てて守ってくださったから。これは簡単なことのようで、実はありえないことなんですよ。考えてみてください。イエス様は私たちのすべてを誰よりも深く知っておられます。結婚相手がいたとしたら、結婚相手よりも知っております。お父さんお母さんよりも知っております。私たちの盲目さ、私たちの頑固さ、私たちの自己中心さ、私たちの尽きないやめられない欲望、私たちの恥、私たちもう誰にも見せられない闇やドロドロした嫌な欲望、全部知ってます。私たちが隠したい、臭い、汚い部分をイエス様は誰よりも分かってるんですよ。その悪臭がご自分に移るほどに近くにおられるんですよ。人々なら、いや、うわっと言って逃げ出すような、うって。その現実、イエス様はそれを見て、イエス様は何と言われたのでしょうか。私はその部分もよく知っている。それでも私は愛している。あなたのために私は命を捨てる。そのような羊飼いです。十字架の犠牲が羊飼いの愛の証拠なんですよ。私たちのことをよく知っているけど、命までは捨てられない人はいるかもしれません。わかりますか？言ってること。知ってる。応援する。だけど、命は捨てない。だけど、私たちのことを知らないけれども、命を懸けてくれる人はいます。例えば、消防士とか。ね、知らない、死にな、知らないからできるかもしれない。しかし、あなたの最悪な部分まで完全に知り尽くした上で、なお、あなたを愛し、あなたのために死んでくださった方は、全宇宙でイエス様だけなんですよ。イエス様に出会ったとき、私たちは初めて心の底から言えるのです。ああ、この方ならついていける。この方は私を太らせて食べるためじゃないと。私を生かすために良い羊飼いとして狼に食べられたんだ。これが良い羊飼いの羊の、良い羊飼いの羊の信仰とも言えます。で、3つ目の質問に移りたいと。イエス様が単なる良い羊飼いではないっていうことを私たちは認識してますか？まずイエス様の言葉に対して群衆の多くがどのように反応したか注目していただきたいです。ここを忘れて、忘れ、よく忘れてしまいます。彼らはこう言いました。彼は悪霊に疲れておかしくなってる。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。面白いですよね。さっき私そういう話をしてて、そういう反応なんですよ。悪霊に疲れてる。もしイエス様がご自身を犠牲にする良い羊飼いであると語られたことを、ただ私たちの心を温かく心地よくするしてくれるだけの感動的な話だと捉えてるなら、その理解は不十分なんですよ。群衆はイエス様の言葉をそのように受け取ってないんです。 ですから私たちもそういうふうに受け取っちゃいけない。イエス様ご自身も単なる自己犠牲を語ろうとされたんではないんです。箇所で神様ご自身が自ら羊飼いとなる宣言、自ら羊飼いとなると宣言されたんです。つまり私が王様になる。失われたものを探し、迷い出したものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づけ、肥え太った強いものを戒めると神様は約束されました。そしてその34章の終わりに神様はご自身の民を一つにまとめる一つの羊飼い、一人の王を立てると神様は約束されました。ですから、ここでの第一の宣言は、イエス様こうおっしゃってるんですよ。私はあなたたちの王様です。私は羊飼いなる王です。それを受け入れなさいっておっしゃってるんですよ。父なる神様こそが大牧者であり、イエス様は私たちを牧するために使わされた良き大牧者として信じること、それをイエス様は求めておられているんです。ですから私たちは、イエス様が私たちを牧してくださる良き王としてついていきますか？で、2つ目にイエス様、またすごいことをおっしゃるんですね。17節、18節。私が自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。私は再び命を得るために自分の命を捨てるんです。誰も私から命を取る者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、それを再び得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたんです。旧約聖書において命を与え、また取り上げる権威っていうのは持ってるのはただ一人、神様ご自身だけなんですよ。イエス様をここでご自身が父なる神様の自己犠牲的な愛の使命を完全に実行しているからこそ、父はご自分を愛してくださってるんだと語っておられます。そして父なる神様は命を自ら手放して再びそれを取り戻すという神様の究極的で神聖な権威をイエス様に与えられたと宣言してるんですね。ですからイエス様は私神様と同じなんだよ言っちゃってるんですよ。ですから良い羊飼いの話を聞いた後、群衆がこれほどまでに激怒した理由は、まさにイエス様がご自身の神聖を主張されたからなんですよ。だけど、このように考えてみてください。羊飼いがいいって呼ばれるのは、自分の羊を守ることができるからです。死んでしまった羊飼いは、羊を守ることも、命を与えることもできません。考えてみなさいね。狼が来て、羊飼いがバーって胸張ってやって、で、羊飼い死んだら、羊どうなりますか？さまよいます。死んでしまいます。意味がないんです。だからこそ、イエス様はご自身が神聖な羊飼いなる王として信頼に足るもう一つの理由をここで提示しておられるんです。イエス様はこう言っておられるのです。私には神様の羊を奪い去ろうとする究極の盗人である死を打ち破る力がある。誰も主の羊を私の手から奪い去ることはできない。私は羊の門であり、一人残らず彼らを守り抜くのだ。そういうふうにおっしゃってるんです。イエス様は十字架で死なれることによって、ご自身の羊への計り知れない愛を証明されました。 しかしそれだけではなく、死から復活されることによって、ご自身が私たちを現実に、そして永遠に守り抜くことができるお方であることを私たち証明されました。十字架と空の墓から呼びかける良き羊飼いの声が私たちに聞こえるのでしょうか。もし聞こえるなら、あの盲目だった人のように、まことの羊飼いの御声を聞き分け、良い羊としてイエス様に従っていきましょう。イエス様こそが死を打ち破り、私たちを永遠に守り導いてくださるまことの良い羊飼いであり、私たちの偉大な王なんですから。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいろんな人たちについていってしまいます。そういう人たちは悪気がなくても私たちに苦しみと悲しみと、そして究極的に死に、導いてしまう時があります。それが親、家族かもしれません。自分の結婚相手、付き合っている人かもしれません。自分の同僚、上司かもしれません。この社会かもしれません。しかし、イエス様は私たちが裏切られたその現実の真っただ中で、イエス様に私たちに語りかけてくださいます。私は良い牧者です。どうか私たちに信仰を与え続けてください。イエス様の御声を聞いて、イエス様だけに従っていけるように、どうか神様を助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。